森本しおりの元気が出るラジオ、今回もいかりさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、今回はですね、はい、新年2回目の配信ですけれども、プロ野球の FA 制度とホスティングシステムについていろいろと伺っていきたいと思います、うん。まあ、昨シーズンのオフにですね、ファイターズからポスティングシステムでメジャー移籍を目指した上沢直行投手のことが、まあ、話題にね、2024年末ですか、ちょっとなりましたけれども、うん、まあ、2024年の1月にレイズとマイナー契約結んで、3月にレッドソックスに金銭トレードで移籍。で、まあ、怪我などもあってメジャーでは2試合の登板にとどまって、レッドソックス傘下の 3A ウースターから FA となったんですが、前日ソフトバンクホークスに入団ということになって、まあ、これはですね、ファイターズファン、プロ野球ファンを中心に、FA 制度、ポスティングシステムについて大きな話題、議論となったというものなんですけど、ひちょりさんは、まあ、自分のチームに関わることですけれども、うん、この件についてはどのように見てたんでしょうか。
まあ、普通に考えたらファイターズに帰ってくる可能性が高いかなと僕は思ってましたね。
あ、そうなんですね。まあ、その中で上沢投手はソフトバンク、ホークスへの、入団を決めたと。いうことですけど、まあ、いろいろと、まあ、ルール、システムの問題がね、いろいろあるんですけど、まずこの海外 FA というものなんですけど、海外 FA は選手が NPB、日本のプロ野球所属球団以外の球団、まあ、メジャーの球団などと契約交渉を行うことができる選手の権利。で、これを取得するためには145日以上の一軍登録が9シーズンに到達することが条件と。されていて、まあ、最近ですと松井裕樹投手が楽天からパドレスに移った時はこの海外 FA 権を取得しての移籍ということになったんですが、まだその FA 権を取得していない選手が海外に移籍するのを可能とするのがポスティングシステムということで、うん、まあ、これは所属球団が認めた場合にメジャーのコミッショナーに対してその選手が契約可能選手である旨を通達して、まあ、入札をしていくというもので、まあ、イチローさんとか松井さん、大谷さんもポスティングで移籍したというものなんですけど、うん、
まあ、まずその今回上沢君のね、まあ、移籍、今騒動って勝手に言っちゃ言いますけど、
はい、
そもそもその FA を取って海外に行ったらこれ何の文句もないんですけど、
はい、
それ以外さんが言う通り、こうポスティングシステムっていうのは球団の許可が得て海外に挑戦すると、うん、で球団にもそのメジャーのチームから譲渡金っていうんですか、その、
はい、
移籍金みたいなのを受け取るっていう、そこのね、あの球団としてのメリットももちろんあるんですけど、
はい、
まあ、そもそもそのまず海外 FA の9年っていうのは少し長いかなっていうのも感じるんですけど、
はい、
ただまあこれもまあ、NPB、日本のプロ野球界が盛り上がるように、すぐに海外に行ってしまうと、やっぱりこう、日本の野球界も盛り上がらないしっていう、そこの落としどこでいろいろ協議してきてくるんですよね。
はい。
で、日本の国内の中の FA の年数も、徐々にこう、選手会と、球界と、プロと話し合って、まあ、短くはなってきてるんですけど、これちょっと別物で、国内の FA っていうのは国内の中にとどまるんで、どこ行ってもその選手見られるし、
はい、
まあ、盛り上がるという意味では、まあ、いいかなと思うんですけど、海外 FA になると、まあ、日本球界としては、もうその選手、すごい人気選手がもう行ってしまうと、
うん、
まあ、当然ね、まあ、ファンも寂しくなるし、まあ、野球人と同じチームとしても、みんなも、まあ、いなくなってしまうなって、寂しさ もちろんある、
うん、
でそのレベルが上がる下がるとかいう話にも、まあ、そういうのは細かい話なんですけど、
はい、
っていうのが一つ FA のね、こう期間、うんうん、であとはそのポスティングで今回上沢君が、球団の許可を得て、
はい、
行きましたけど、1年で帰ってきた形になりました。じゃあそこで、まあ、いろんなこと言う人いると思うんですよね。その、まあ、当然、上沢選手を応援してるし、はい、ファイターズの上沢を組んでいてほしいっていうイメージのファンの方は、当然帰ってきてほしいと思うけど、
うん、
まあ、本人としてはルールが、じゃあファイターズに戻んなきゃいけないっていうわけではないので、
はい、
まあ、ホークスと、まあ、他のチームといろいろ話は聞いたと思うんですけど、まあ、結果的に条件が良かったとか、うん、まあ、自分なりに答え出したと思うんですけど、
はい、
まあ、ここに関してはね、誰もこう文句を言えないというか、
うん、
そのルールにのっとって岩沢君は移籍してるわけなんで、
はい、
まあ、そこに関してはもう、いや、それは違うだろうとか、
うん、
言える立場ではないと伝われんのか。
はい。
ただまあ、ここからは個人的なね、まあ、ファンの人もそうだし、僕もそうだし、みんな個人的な感想意見があるわけですよね。はい、
そうですね。うん。
うん、ただ、その僕の意見としては、いや、当然僕はもうファイターズのコーチですし、
はい。
去年、まあ、チャレンジしてきて、
うん。
それはもう帰ってきてほしいですよ。
まあそうですよね。
そりゃそうですよ。帰ってきてほしいし、うん、まあその条件が多少、なんていうかな、他のチームとファイターズ、まあファイターズも絶対アプローチはしてるはずなんで
ね。そうですね。ファイターズもオファーは出していたと。
うん、多少こうね、条件が違ったとしても、僕は帰ってきてほしいし、帰ってくるべきだと勝手に僕思ってるし。うん、
はい。
ただまあ、その条件面とか全く僕見てないし、
はい、
うん、っていうところかな。まあ、なんかどっちにもこう意見を持ってる立場というか、まあ、もともと僕も野球界にいましたし、で解説として離れて見てたし、
はい、
でまた今現場として入ってるんで、うん、まあ寂しいですけど、ルールの中でやってるかしょうがないかなっていう感じかな。
ああ、そうなんですね。まあでも本当にいろいろな立場の人がいろいろなお話をこの件に関してはね、してますけど、ダルビッシュ投手は自身の音声配信番組の中で、ルールだから仕方ないと思うと。で、契約ごとお金は個人の問題で家族の問題もある。他人に男気を求めるのはちょっと違うなと僕は思うと。噂君は別に責められる言われはないと。アメリカだったら当たり前、選手の権利。というふうにもね、話しているという。まあ、選手側からすると、やっぱりこの感覚の方が多いのかなっていう。
まあ、そうですね。
で、止めたんですけれ
ども。うんうんうん、そうですね。だからまあ、まあ、ダルビッシュ君もね、まあ、メジャー行って、
はい。
いろんなこうね、シビアな部分も見てるし、で、一歩離れたところから日本球界も見れてるんで、
うん、
まあ、彼の、まあ、言ってることも当然なんですよ。ルールの中でやってるし、はい、男気とかっていうのはもう自分各個人のね話であって、うん、それをまあ当てはめるのは良くないとは思うんですけど、うん、まあ、そう捉える人もたくさんいるし、そう生きてる人もいるわけなんで、
はい、
まあ、そういう意見は別に自分たち勝手に言えばいいけど、それをなんかそれは間違ってるだろうって本人にぶつけるのは良くないかなと思うんですよね。
そうですね。まあ、これ、まあ、本当に、まあ、ファン心理はいろいろ、ファン心理も、まあ、わからなくはないんですけど、まあ、でもそれをやっぱりね、直接言葉としてぶつけるっていうのはね、やっぱりそれが。
簡単だもんだって。それは僕だって、いや、何も気にせず言ったら、いや、それは帰ってくるのが筋だろうみたいな。
はい。
話、じゃ例えばするとしたら、筋ってなんだよみたいな。
うん。
勝手に自分が思ってるだけだろうって。でも確かにそうなんですよ。でもなんか、まあ、周りの人たちが言う、その、男気だとか筋とかっていうのは、
はい。
突きつけるものではないけど、僕は結構大事な部分ではあると思っていて、
はい。
人生の中で、僕の中ではね。
うん。
なんもこう、得もしないんだけど、そのなんか筋を通すとか、はい、男気とか、でまあ、別にその人の生き様、僕はそういう生き様なが好きで、
はい、
考えてるんで、でも噂沢君が別にないわけがないと思うし、僕は一緒にプレーしてたら投げてる姿とか、
はい、
すっごい男気感じる男だし、うん、男が惚れる男だと思うし、だからまあまあ今回の決断に関して僕は、まあ、これがね、なんかプレースタイルも含めてなんかちょっとこう伝わるものがないなっていう選手であれば、
うん、
もうちょっと多分僕の伝え方としてもこう丸く言わずに、
うん、
ちょっとこうトゲのある言い方になってしまうかもしれないですけど、
はい、
僕はね、噂君好きだし、だからそのホークスを選んだってだけでじゃあ彼を完全否定はしたくないし、うんうん、そこには彼の苦労もあると思うんだけど、だからもう、なんか僕はそういう そうなった瞬間に、いや、ファイターズの選手、上沢君投げた時に、ボコスコ打ったらいいんじゃないって。そしたらファンの人もね、納得するだろうし、よしってなると応援してくれるだろうし、うん、で、上沢君、じゃあ、実証してくださいよって。うん、ね、ただ、ファイターズでは、なんか打たれるより勝てないよねっていうのが一番、なんか、ファイターズとしては、目指すとこじゃないのかなと思いますけど。
そうですね。まあ、本当に、事情は分からないわけですよ。上沢投手だって、絶対に言われるっていうのは分かった上でホークスに入ることを決めたわけですから、
うんうん、
で実際にそうかは分からないですけど、例えば家族がとんでもない難病を患っていて、お金がむちゃくちゃ必要だっていうケースだってなくはないと思うんですよ。まあ、いろんなケースがあって、その上での、
ね、まあね、
ことにはなると思うので、
う
ん、そこは、ね、その価値観っていうのはね、本当にそれぞれしか分からない事情だと思いますけど、ひとりさん、ただ今回のようなことが、まあ、ファイターズでいうと、有原投手のことがあって、うんうん、上沢投手のことがあって、まあ、ちょっと続いた感じになって、やっぱり制度自体、システム自体に問題があるんじゃないかという声もあるんですが、この点は
そういうことなんですか、うん、そういうことなんです。ルールの中でやってて、それが問題になるっていうなら、もう先にそういうことを想定してなかった、そのルール作りしている組織の皆さんに問題があると思うし、
うん、
今まではだからその、なんだろうな、もうそんな1年で帰ってくると思われないような選手たちがポスティングするイメージだったんだけど、
う
ん、
そうですね、はい、
今って、まあ、別に誰に認められ、あの、なんていうかな、
うん、
ちょっとでもチャンスあったらもうポスティングしたい、で球団 OK 出したら球団も生かしてくれるみたいな、
はい、
チャンスがあるわけですよ、
うん、
昔って言い方おかしいけど、僕のイメージだけど、前はもう球団もある程度こんだけ数字残さないとチャレンジさせられないみたいなところもあったし、まあ、時代がどんどん変わってきている中で、だからまあ、このルールの中でやってるってことが今問題になってきたんで、その時代の流れの中でこのルール改正の今後必要っていうのが気づかされた部分じゃないですか。
まあそうですよね。だからその国内 FA、国内で移籍するのをね、取得をするにも、FA 権取得するにも8シーズンっていうのが必要だったものが、まあ短くなってしまう。だからやっぱり、ポスティングでメジャー行って戻ってきたら、元いたチームとしか交渉できないとか、なんか多分そういうことをね、おっしゃってる方が結構いるんで、うん、まあその辺のルールっていうのは結構変わっていく可能性があるのかなと思ってね、この件。
そうね。まあまずその話になりますよね。はい、もう1、2年、その FA 権取る年まで行ってないんであれば、もう、うん、基本はもうその元いたチームに戻るとか、
うん、
それはまあ必要になってくるんじゃないですか。まあ、今回とか特にそうですよね。
そうですね。
1年で結果残せませんでした。はい、はい、じゃあ。第一交渉権というかもうファイターズ、あとはその、じゃそうなると球団もすっごい低い給料で設定しかねないんで、うん、そこの設定をどうするかとか、
うんうん
うん、まあそういうふうな話になっていくんでしょうね、きっとね。
まあそうでしょうね。まあでもそれを考える、改めてこの FA とポスティングシステムっていうものをどうするのかっていうことを考えるきっかけには間違いなく、大きなきっかけに、ね、なったと思いますので、この後どういうふうに推移していくのかちょっと注目ですね。
うん、いや、そうですね。まあ、これも時代の流れなんで、またね、まあ、正直、上沢君と一緒に野球やりたかったし、うん、相手に行ったら、スタミナのあるピッチャーで脅威になるんですけど、まあ、これはもうルールの中でやっていることなんて、誰も何も言えないし。
そうですね。
うん、まあファイターズ、ファイターズ、噂はこう打ち崩すというね。
そうですよ。うん、もう一番はそこですよね。打ち崩して日本一になるっていうところですよね。はい。
はい。というか、まあ今日はね、ちょっとこうシビアな話にはなったかと思いますけども、昨今の FA ポスティングについてお話しさせていただきました。イカさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。